Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真久仁シュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
さあ東京ヤングボス、今日はですねメッセージの方から読んでいきたいと思いますよ。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速いくね。かおりさんからいただきました。ありがとうございます。はい、年齢は18歳から22歳のところ、大学生、大学院生にチェックが入ってます。みな、うん、さん、れいこさん、こんにちは。
こんにちは。
東京ヤングボス、毎週楽しみに聞いております。いつもお二人の可愛らしくて明るい声に元気をもらってます。嬉しい。さあ突然ですが、お二人は毎日朝ごはん何食べてますか？私は現在大学4年生ですが、実家にいた時は野菜やフルーツ、卵など、毎朝バランスのいい朝食を食べていましたが、大学生になって一人暮らしをするようになってからは時間がなかったり、夜食べ過ぎてお腹が空いてなかったりして食べないことがあります。モデルさんの中には白湯レモン水だけとか食べずにお腹が空いたら食べるという方もいますが、それだと学生の私にはお腹が空いて後々食べ過ぎてしまいます。れいこさん、みらさんは毎回決まった朝食食べますか？またお二人ともスタイルが良く体調には気を使われていると思いますが、朝食に関わらずおすすめの食品、食に関して気をつけている食、マイルーティーンなどありましたらぜひ教えていただきたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこれニヤニヤしちゃった、うん、あのね、そんなにレイコはもうむちゃくちゃスタイルいいけど、私そんなにねめっちゃ食べてるからね。
いや、私もなんかこの期待に多分答えられる答えは全くできないなと思って聞いてました。
朝ごはん食べる？
食べない。
私も食べないんだよね。いや、よくなくて。それ、
いつから？
高校生の時は食べてたね。
うん、
大学の時も食べてたかも。やっぱエネルギー使うから朝食べないと一日無理だった。
うんうんうん、
で多分はた、まあ、学校に行かなくなってから、あの朝決まった時間に起きなかったり、うん、やっぱりね、原因はね、夜の会食だったりとか、夜ご飯が遅いとね、
遅いし重いしね、会食
重いし、
うん、
だからこの気持ちすごくわかる。
でも大学生だったらちゃんと食べてほしいね。
うん、食べてほしいな。
大学生の時は私結構一人で日本に住んでたんだけど、うん、なんだかんだ食べるようにしてたよ。
あ、なんかすっごいやってたイメージ。そういえば、
あ、でも昔もやってた。
ちゃんと食べるの、料理してた人ですよね。
そう、アサイボールとか朝から作っちゃったりしてたタイプ。
やってましたね。
だからなんか、うん、もうそういう楽しみを作ってたね、私は。うんうん、やっぱ一人でめんどくさい気持ちはすっごいわかるから。
あーね、
もう朝何か作る、新しいものを作る楽しみを作ったりしてた。
料理を楽しくする。
そうそうそう。
最近、
うん、
私ちょっと耳が不調で、あ、結構マジで
大丈夫この仕事してて。
そうそうそう、そうなのよ。だから耳がどんどん聞こえなくなってて、よくさ聞こえないって言ってるじゃん。ボリュームが悪くなってて、うん、やっぱちょっと不調だったのね。
うん、
でそれを良くするために、まあ耳聞こえなくなるのも嫌じゃん。
うん、
だからまあ最近漢方に行ったりとかね。何で笑いそうになってんの？
いや
何なんだろう、この人。私が耳聞こえないって言って真面目な話で笑ってんだけど、なんだろう。
え、今これさ、みんなにとってちょうどいいボリューム？
あ、なんか聞こえやすい。
結構うるさい
んだよね。ごめんなさい、レイコさんのぶっさけてあげてください。いや、だから状態としては耳がキーンってしたりとか、うん、常にこう飛行機に乗ってる状態みたいな感じでゴーって今なってて、で、まあ、今病院行ってるんだけど、そうそう、で、あの、まあ、そういうこともあってちょっと改めて、まあ、暴飲暴食まではいかないけど、私すごい量を食べるのね。1日4食ぐらい、やっぱめちゃくちゃ動いて働いてるから、レイコ食べなくてもさ、まあ、食べてないこととかあるじゃん。まあ、だから倒れたと思ってるんだけど私は。でも多分私ちゃんと食べてちゃんと寝てるから、そういうことがないのかもなって自己分析今してて、でただやっぱその耳に不調は来てるから、ちょっとあのちゃんと体調管理しなきゃなっていうのを改めて今思ってて、うんうん、はい、最近 スタートラインの番組のコーナーの中でキッチンコーナーがあって、その料理家さんにいろいろ教えてもらうコーナーなんだけど、甘酒の作り方を教えてもらったのね。家で甘酒作ったの、オリジナルの。
すごい、
すごくない？とか自分の健康だけじゃなくって、うちの L の健康まで心配になってきちゃって、 L に手作りハンバーグ今作って冷凍してたりとか。
やば、
ちょっと今変革の時期なんですよ。
すごいね。
なんか倒れはしなかったけど、今その耳に来ちゃったから、うん、どうにか
発達させられるよね。
そう、うん、あ、死にたくないってちょっと思って今ね頑張ってる。だからまあ答えとしては朝食べてないけど、甘酒一杯とか最近飲む、
朝から、
うん、
いいんだってねそれね。
そうらしい、飲む点滴じゃん、
うん、
だからちょっとまあモデルっぽい生活。
作り方あんの？
あのね、炊飯器で作っててめちゃくちゃ簡単なの。
教えてほしい。
わかった。あのお粥に麹を入れて、あの8時間ぐらい保温やったらあのできます。
今
後で教えるわ。もうね、このまあ
モデルらしいじゃない。
モデルらしいよね、わ、うん、かるの。最近やっと始めた。まあ管理するのもさ、人間として大事な部分だからなって思うんだけど、うん、
でもね、このね、この方が言ってる左右、
うん、
左右にレモン水だけとかだとお腹空いちゃうって言ってるけど、左右にレモン水、まあ、レモン水私入れてなかったんだけど、朝飲むっていうのは私ずっとやってて、最近やってないんだけど、
うん、
でもそれを朝ごはんにするっていうよりも、朝一飲んで腸を動かす、腸活のために、
そう、ね、
動かすためだけにやってて、うんうん、腸をちゃんと動かした後にお腹がぐるぐるぐるって 1,2 時間後、人によって 3,4 時間後なってから食べるのがちょうどいいって、
うんうん、
その人間ってなんか3食食べましょう、3食食べるのがルールですって、うんうんうん、なんか誰かが決めたのかわからないルールがあるけど、
うん、
人によっては2回でもいいって言われてるし、
うんうん、
まあ、そこはね結構いろんな説があるからあれなんだけど、
食べ過ぎ説もあるし、ね、食べなさすぎ説もあるし、
私結構それで信じてるのは、白湯、
うん
うん、飲んで、
うん、
お腹がぐるぐるって言い始めたら、私だいたい10時11時なんだけど、
うん、
お腹空いたって意味だから、やっとそこで食べる。
なるほどね。
そうすると自分のバランスというか自分のタイミングがつかめるから。
なるほど、
それやってたよ。
いや、私は食べないと動けないし、メンタルが来ちゃう、うん、なんか食べるために働いてるから、やっぱなんか一食おいしくないご飯とかなるともうイライラしてくんだよね。何のために今日働いてんのみたいな。だからコンビニご飯とか絶対食べないもん。
食中心の人生ね。
あ、本当にそう、食中心だって、今日はさ、さっきさ、多分前のエピソードでレイコ今日何も食べてないでしょみたいな話の時あったじゃん、
うんうんうん、
それ聞いてて本当に私はもうびっくりしちゃったわけ、うん、私夜の6時まで何も食べないって、もう多分一回もないよね、風邪ひいてる時以来絶対にないの、うん、でだから心配になっちゃって、今日別のそのクライアントさんの撮影で、自分が、私はお弁当係でケータリング係でお弁当買うんですけど、もう心配だったからレイコの分1個を
出して持ってきた。いただきました。
それぐらい大事だけどさ、
うん、
いや、なかなかね、体調管理、あと運動とかね。
運動私結構してたから、うん、まだそれ以外が崩れててもいけてたのかなって最近思ってる、
うんうん、
な
ん
か筋肉をちゃんとつけてたから。
筋肉ね、
うん、
あれでしょ、最近なんかアマテラスでみんなやってなかった、運動とか。
そうそうそうそう、それの延長線上で私自身もちょっとなんか忙しくていろんなとこ移動してたから、うん、運動不足になってた部分もあったから、
うん、
みんなの健康をちょっと引き締めようということで、
うん、
あとやっぱみんなね、オフィスデスクワークでさ、
うん、
まあ、結構アマテラスは多分外に出て仕事もしたりする方でも会社ではあるかもしれないけど、うん、もうちょっと体動かせようかなと思って、
うん、
みんなの、
うんうんうん、
で不健康になりつつあることがもういるから、
うん、
一人暮らし始めてとかさ、
うんうんうん、
そうだからね、週にトレーニングデーをトレーニングモーニングを作ってて、
いいね、
うん、朝トレーニングを、
うん、
するみんなで。
どう、みんなのそのスタッフの反応は。
え、みんなめっちゃいいって言ってるよ。
あ、だろうね、う
ん、めっちゃ。さっきも私がコーチやってんだけど。
あなたがコーチなの。いや、ボスだし運動してる時もこいつがボスかよって思いながら。
でも私がマネージャーいる間はなんか他の子がやってくるみたいで、なんか楽しそうだし、それも、
うんうん、
でもね、やっぱ体みんなで動かすって、なんかさ、体を一緒に動かすってさ、
うんうん、
何かまた違う絆みたいなのがあったりするし、いろんな意味で弱いところを見れたりするから、
うんうん、
なんかいいのかなと思って、
うんうん、
公園とか行ってやったりもこれからしようかなと思ってるけど、
も
うやっぱ管理って難しいね。こんなに大変なんだってみんなも見てて思う、
うん、
私は倒れないと気づかないけど、
うん、
これで私がすぐ体とかに出てたらさ、多分もっと早く気づけてたんだよね、
うん、うんうん、
なんかそれって人それぞれだし、なんか最近そのスタッフの社員の子たちでも、
うん、
不健康なのっていういうのかな、まあ、不健康だね、
うんうんうん、
なこう食生活もそうだし多分ライフスタイルも、まあ、仕事してその後何してるかわからないけど不健康な子が結構ちらほらいる出てきてるなって、でそれって絶対仕事に影響してるのね。
うん、え不健康ってその食べてることものが悪そうだなとかなんか元気なさそうだなってこと、うん、それともなんかもう体型にこうなんかもうちょっとなんていうのかなチャビーっていうかボリューミーになっちゃってるの不健康ってこと
素敵な言い方だね。でも全部、
うん、あーそうなんだ。
なんかその肌にもやっぱ出ちゃうし、うん、顔にも出ちゃうし、うん、食べてるものって外に絶対出るじゃん
間違いなく。相当なね体質を持ってる人以外はやっぱり普段の生活が体顔に現れますからね、うん、あと爪と髪、
そうそうそう、なんかその質感とか、うん、なんかその私も結構言われてはいたけど、うん、大丈夫顔色悪いよとか、う
ん、
でも
やだねそんなこと言ってくるの。でも、
うん、え友達にめっちゃ言われてたよ私。
あそっか私も言ってたないやごめんレイコの場合はね相当だったもん倒れるんじゃないみたいな大丈夫、うん、って
本当に。
いや今ごめん今と2週間前の顔全然違うから私なんかすごい今日元気だなって思ったもん。いや本当にそれはでもなんか、うん、え大丈夫もっと太んなよとかもっとその健康的に見えないよってよりかはもうなんか体調気遣った余計な一言だったかもしれないけど、まあ一回倒れちゃってるから、うんうん、まあ、それ引き続きリマインドし続けるけど、うん、でもそういうスタッフさんが、
そうそう、
出てきたのね。
会社にいて、この子たちのそういうところも私がケアしていくべきなのか、うん、どこまでこう口を挟むじゃないけど、うん、わかる？
体調管理とね。
っていうなんかその、うん、これがもし私の抱えてるものが100人の会社だったら。その一人一人に言うのって違うかもしれないけど、
うん、
この規模感で、まあ、ファミリーじゃないけど、まあ、でもすごく大事に思ってあの、うん、いる子たちだからこそなんかそう言ってあげた方がいいのかなみたいな。
しかもさその今やっぱちっちゃいちっちゃいっていうかその規模が小さいからこそ、
うん、
一人一人がレペゼンアマテラスじゃん、
うん、そう
人数が多ければぼやっとするけど、
そうそうそう、
だからある意味その難しいよね。なんか前にさその社員のことに対してあれこれ言ってくる上司がいるんですどうしたらいいですかみたいなのもあったけどでも同時にそういう社員を抱えてる会社の人間として私たちは見られるわけで、
うんうんうんう
ん、なんかこれは本当に言い方良くないしどうなのって正直思ったけど、私のあの友達でデブが嫌いっていう子がいたのね。で何言ってんの最低じゃんって思ったんだけど、それは別になんか見た目として美しくないから嫌いとかデブがこうなんか汚いとかそういうのじゃなくて、
うん、
なんか太ってるとその体調管理ができてないっていうことだから、その自分のことを管理できてない人がなんかイコール、うん、あの好きくないっていう意味だったらしくて、
私はあんまりよく聞くよ。
ああそうなんだ、
うん、
あんまり思ったことないって言ったらそのいい人ぶってるように聞こえるかもしれないけど、うん、そこまでその子が言うまで考えたことなかったの。その太ってる人が自己管理できないみたいな、
うんうん、
え幸せだなみたいなよく食べてるんだねみたいな、うん、食べるの自分も好きだし、
うんうん、
だけどあ片や一方ですごいネガティブな風に見る人も世の中にはいるんだなっていうのを、
うん、
頭の片隅に入れとくだけですごいやっぱり大事。
そうなんだよね。
なんか肌荒れだってその別にみんななりたくってなってるわけじゃないし、
うん、
私だってその健全な生活してるのに治らないっていう時もめちゃくちゃあったから、
うん、
これは一概には言えないんだけど、なんかそれにプラスアルファで、わかんないけどそのスタッフがどういう生活してるか、でもなんかすっごい暴飲暴食してるさ、なんかインスタのストーリーとかさ、目の前でもしコンビニのご飯とか食べてると
、うん、
あーみたいなね、
うん、
でもなんかそれがさ仕事に支障がなければいいんだけどね、見た目的な。
でもやっぱなんか食べてるものとか体調の変化とか体型の変化って絶対的に、人間さ体でさエネルギーのこう消費だったりとかレベルって変わるから、変わってるんだよね。変わるし、その疲れる速さとか、この子に比べてちょっと疲れちゃうの早いねとか、眠くなっちゃうよねとか、
あそれは確かにもう
ある
来てるね、
うん、
うん、
まあ、眠く、うん、ある、うん、あると思うの、
うん、
だからそういうのでも会社の効率的にもそうだし、さっきミラが言ってたみたいにアマテラスのやっぱ社員の一人としてさ外に出たら見られるわけだし、
うん、
その上でのこう難しいんだよね、なんかどう思われるどう言われるっていうのを私が気にした上で伝えてあげるべきなのか。
だってそれはさ守ってあげようとして言ってるわけだからね。
そうい
ろんな意味で
そう
本人もだし、
でも言っちゃいけないのかみたいな、今の時代だからね。
うんうん、
まあ、例えばみゆきとかさ、
うん、
あいこなら言えるのよ、
うんうんうん、
私もフランクに
近いしね、
みゆきさんみたいなノリで言えるけど、
うんうん、
でもまあこれからどんどん増えていけばいくほど、私が毎日あのレベルで関わる子ってそんなにどんどん少なくなるだけだから、その上でそのただの見た目の部分だったりとか、うんうん、体調の部分だったりで私がどうこう言うのは、まあ、もちろん言い方は気をつけると思うよ、
うん、
心配してるでよっていう方に多分行くと思うけど、うん、
でもさ、それさ、なんかさ体型のところだけじゃなくてさ、うん、もうちょっとあれでいいんじゃない、そのレイコが心配してるのって別に見た目のところとかよりも、とか人からどう思われるかよりもさ、ちょっと仕事に影響出てないっていうところでしょ、うん、一番懸念してるのは。
そう、
まあ、それはなんかきちんと伝えてもいいような気がする。でもそれがもしかしたらなんていうのかな、不健康な生活してるからだけじゃないかもしれないし、話してみないとその不調の原因がさあんまり分かんないかもしれないし、まあね、なんか体力がないのが、
話してあげたら意外と逆に悩みとか教えてくれるかもしれない、
ね、かもしれない。だけどなんかこう俯瞰的に見た時に、今あなたはこういう風に見えちゃうよっていうのは、なんか社員としてチームとしてネガティブな感じじゃなくて伝えてもいいのかもしれない。だから、
うん、
難しいけどね。なんかそれって別に友達だったら言いやすいことでもないじゃん。
そうね、
まあ言ってそうだけど
いや友達なら言ってるね
いや難しいよ、
難しいの。なんかその、うん、どこまで、私多分おせっかいなんだよね最近思って、自分で気づいたの。
うん、でもおせっかい、私も超おせっかい。でもおせっかいじゃないと経営者やってらんないよ。その細部まで気づける人、うん、気遣える人じゃないと絶対できないし、
うん、
おせっかいぐらいで、だからそれだったら結構、
確かにそうだね、
なんかおせっかいでごめんね余計なことでってもう付け加えて、
うん、
でもあなたのためだし、なんかあなたのその一個の行動でアマテラスのみんなに影響するっていうことじゃん、うん、みんなが一生懸命頑張っててもそういう見られ方するって超損じゃないみたいな、
うん、
しかもあなた自身もそう、めっちゃ頑張ってるのになんか逆に見た目のせいで、でも難しい、多様性だし、
そう
難しい。で間違ったらちゃんと仕事してればいいんだよ、
うん、
もっと言ったら、
うん、
もっと自信持って仕事してればいいんじゃない
ね。
いやこれはね、
いやこれ多分悩んでる人結構いるんじゃない、
うん、
どうだろう、
うん、あと逆
同期とかでもあんのかな、言ってあげたいけどみたいな、
うん、でもね、逆もいたよ、その番組スタッフで、あのガリガリも嫌だってガリガリも頼れなさそうだから嫌だって、
それは分かる、
パッと頼みにくいみたいな、これやっといて、あ、うん、俺持つわみたいな。
でも それもあんの、なんか体型でその社内の人だったらその子のこと分かってれるけど、外の人はもうやっぱさ中身じゃないから外身でしかジャッジしないじゃん、人間じゃんそれが。だから多分そのガリガリの子に、私が荷物段ボール上まで運ぶの手伝ってって言うかって言ったら多分言わないし、
うん、必然なんかそれはね、
自然な多分感覚
しょうがないのかな、
だからそれちょっとわかるかも、
うん、
ガリガリがどう、太ってるがこうどうっていう話じゃなくて、
いい悪いじゃなくて頼れる存在になるかって言ったら、うん、それは確かに持たせられないし、あ疲れた、あもういいよってなるよね、こっちも、
そうそうそ
う
な気がする、
うん、これ難しいね。だから心の苦しいのがさ、自分たちの心の中でそのボディポジティビティだったりとか、そのそれこの理解はあるつもりであるのに、うん、やっぱり自分の会社だったりとかその身内のことってなると、うん、どうしても反映しにくくなってしまう、
そうね、
のもあるよね。
あるある、めちゃくちゃある。
働き方改革って言いながらごめんなさいむちゃくちゃ死ぬこと働いてますこっちでとか、
うん、
なんかウェルネスって言いながらその記事を書いてるのは深夜3時みたいな、
うん、
ごめんウェルネスどこ行ったっけみたいなさ、
うん、
なんかそういうその矛盾はまだまだ、
そういう世の中だよね。でも実際、
うん、まだまだそういう過程にいるのかないや、これはボスたちのリアルな悩みなので、今回もしかしたらちょっと
どうしてほしいか教えてほしい、視聴者さんに。
そうだね、何が一番ベストな、
私だったら。
そうだね、
うん、
これはなんか逆に教えていただきたいかもしれない、うん、なんか間違ってるんだったら間違ってる意見も欲しいし、うん、合ってる間違ってるの話じゃないかもしれないし、
そういうの言ってほしいのかとかね、
うん、
まあ、あとそのボスによるよね。おじさんとかのボスにさ、多分その体型のこととか肌のこと言われたくないだろうし、
それは間違いない。
そういう感覚もあると思うけど、
うん、
まあ、そういうのもだから難しい。
これはもうなんか議論してこう、引き続きこうやって話しながらディスカッションしながら、うん、今日は答え出なかったけど、うん、また次ご飯行った時とかなんかの時にうちらの中で答え出るかもしれないから、
そう、ね、
これはポーズで
話してみるじゃん。
To be continued ということで今日のヤングボスはここまでにしようかな、
okay. はい、
うん。東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!